誰かと一緒にご飯を食べるとき、私はいつも決まって妹のことを思い出します。琴音は一回りも年が離れた妹です。私たちは同じ親から生まれても性格が全然違いました。母親に似て器量が良くて素直な妹に比べ、私はといえば父親にそっくりで男っぽくて反抗的で雑な性格。誰からも可愛がられチヤホヤされる妹を見るのは、年が離れていてもあまりいい気分ではありませんでした。中学でも高校でも男子から全く相手にされなかった私は、幼稚園児にして男の子にモテまくる妹を憎らしく思うこともありました。なんであんたばっかり。だから私たちは仲良し姉妹などではありませんでした。高校を卒業して私が実家を出てからは、時々顔を合わせる程度の関係でした。そんな妹からある日、お昼ご飯に誘われました。何それ、琴ちゃん、珍しいじゃん。
研修先がちょうどお姉ちゃんの会社の近くだなって思ってさ、だからたまには二人でどう？
来週は忙しいんだよな。まあ、別にいいけど。妹のことなので、きっと雑誌に載っているようなおしゃれな店を予約して、綺麗な服を着てくる。そしてまた私一人が不釣り合いな恥ずかしい思いをする。そんな光景が頭に浮かびました。私はなんだかその時無性に意地悪をしたくなったのです。じゃあさ、店は私決めちゃっていい？
あ、うん、全然いいよ、ありがとう。
私が妹を連れて行ったのは駅前の牛丼屋でした。
え、ここ？
ほら、早く食券買わないと後ろに列できるよ。
こういうとこ入ったことないからわかんないんだけど。
じゃあ並にしとけ、290円の。妹は恐る恐るという感じでサラリーマンの男だらけの店に入り、ぎこちなく牛丼を口に運びました。
お姉ちゃん、こういうとこよく来るの？
しょっちゅうだよ、安いし早いしうまいから。何か相談事でもあるのかと思いましたが、特にこれといった話もなく、両親の様子や知り合いの噂話であっという間に食事は終わり、私たちは店の前で別れました。じゃあ私仕事あるから戻るわ。
お姉ちゃん、
うん、
ありがとう、美味しかった。
あの時すでに妹が余命わずかだったと知ったのは、彼女が亡くなってからのことです。心配をかけさせたくないと、妹は病気のことを私に隠すよう父と母に言ったそうです。あの牛丼屋でのわずかな時間が妹と二人きりの最後の時間になりました。仕事の研修で来たというのは嘘で、妹はわざわざ私に会いに、私と食事をしに来てくれたのでした。母が言うには、あの日は妹が自分の好きなものを自由に食べられる最後の日だったそうです。翌日からは食事制限が始まり、薬のせいで食べることすら苦痛になる、そんな治療が始まったのです。私は最近心の中で妹に語りかけることがあります。琴ちゃんごめん、私のせいでせっかくのランチ台無しにしちゃった。琴ちゃんの好きなもの食べさせてあげればよかったよ。なんであんな意地悪しちゃったんだろう私。あのね、私ずっと琴ちゃんに嫉妬してたんだ。ごめんね、悔やんでも悔やみきれないよ。病気のことなんで教えてくれなかったの？水臭いじゃん。そんな思いが天国の妹に通じたのでしょうか。ある日不思議なことが起こりました。あの駅前の牛丼屋で仕事の合間に牛丼をかき込んでいた時のことです。 スマホにメールの着信があり、仕事の連絡かと思って開いたら、それはなんと妹からのものでした。
お姉ちゃん、こないだはありがとう。牛丼意外だったけど、すごい美味しかったよ。世の中にはこんな安くて美味しいものがあるんだってびっくりした。というかね、私少しでもお姉ちゃんのこと知ることができた気がして、それだけで嬉しかった。
私は牛丼をかき込む手を止め、その先を読み進めました。
あれからは治療のせいで食欲が湧かなくて、せっかく食べても戻しちゃうことも多くて、ほんと食事がつらかった。最後のあたりはお父さんとお母さんを喜ばせるためだけに食べ物を口に運んでた。私、お姉ちゃんと牛丼食べた思い出を宝物にして残りの時間を生きたよ。お姉ちゃんと食べた最後の食事が幸せな時間で、本当に良かった。お姉ちゃんがどんな風に思っていても、私はお姉ちゃんのことが大好きだよ。わかってるでしょ？
あれ？今日の牛丼、やけにしょっぱいと思ったら、それは涙の味でした。周りのサラリーマンにじろじろ見られ、恥ずかしいので急いで店を出ました。表でもう一度メールを読もうとしたら、不思議なことに、妹からのメールはもうどこにもありませんでした。本当に不思議な出来事でした。でも、それから私は誰かと一緒にご飯を食べる時間をとても大切にしています。日常の何気ないひとときであっても、おいしいねと言い合い、笑い合える時間は、私にとってとてもかけがえのない貴重なものなのです。